先週の火曜日の午後でしたけれども、GA にアメリカの総会に出席している、関先生から意味不明のメールがですね、私に届いてきました。何かこう興奮気味のメールだっていうのはよく分かったんですが、途中で切れてまたその次すぐに届きましたので、こんな内容でした。今日総会1日目が終わりました。第186回総会議長にドウェイン・タイアス牧師が選ばれました。副議長に私が選ばれました。マイケル・ジェントリー牧師から推薦され、議長が怪我や病気にならなければ、っていう感じの。それを、受けてですね、まさかなんつったら失礼なんですけども、関先生、日本中会の大議員が、その議場で、何も予告なく副議長に選ばれるなんてことあるんだろうか。私もよくわけがわからずにですね、急いでメールを打って、もしかして、関先生副議長に選ばれたんですかっていうふうにメールを打ちましたら、そうだっていうことなんですね。本当に驚きました。私も若い頃2回、それから今からもう、16年、7年ぐらい前に1回、3回、出席させていただいたんですけれども、議長って本当大変だと思うんですね。で、議長が、その議事を、何かの事情で議事ができなくなるときに、私が言ってたときは、総会書記という人が、やってましたけれども、場合によってはそれは副議長にもあるわけですね。ですので、関先生から、そういうメールが私に届いたんだなと思います。で、その後もすでに総会終わってますので、その後何もメールが届いてないということは、無事にですね、その先生が最後まで議事を務めて、そして滞りなく、終わったんだと思うんです。で、これは非常に、大きなことだな、私たち日本中会の大議員が、総会の副議長に選ばれるというのは本当に名誉なことだなと思ったんですけども。で、それ以上に今回の総会でですね、驚いたことは、先日ここに来られました米国カンバランド長老教会、黒人教会の議長さんが来て挨拶をしてくださいましたけれども、今私たちは、カンバランド長老教会と米国、黒人の教会が中心となった米国カンバランド長老教会が、一つになろうという、そういう取り組みをしているわけですね。で、今年はその議題が出なかったんですが、私たちの代表の、関先生とそれからヨヘナ長老はこの私たちのカンバランド長老教会の総会に出席していたわけなんですけれども、この総会の席上でですね、過去その奴隷制度が廃止された後もですね、引き続き黒人教会からの代議員を正式な代議員として認めなかったっていう、そういう今までのことをそれは罪だったというふうに認めて、そのことを悔い改めてですね、その米国カンバランド長老教会に対して、謝罪しようという、そういう提案がなされて、それでその謝罪文がですね、そこでちょっといろいろやりとりがあったようですけれども、それではそこで決議されたっていう、そういう連絡をいただきました。アメリカ、しかもテネシー、ケンタッキー、あのあたりは本当に南部で、昔人種差別が非常に強かった、今でもそういうことがあるっていうふうに言われている地域ですけれども、そのカンバランド長老教会がですね、自分たちがやってきたことを振り返って、そして今になってですけれども、その罪を認めて、そして謝罪文をこちらの教会に提出する。で、今年はその一つになろうという、議題が、そこでは、出されずにですね、来年に先送りされたわけですけれども、非常に大きな、一歩だったんだな、というふうに思いました。なんでこういうお話をしたかと言いますと、その、関先生が、副議長に選出されたということも、毎年起こることではなしに、多分何十年に一遍、起こるか起こらないかの、出来事だと思いますし、そして、その、謝罪文がですね、採択されたということも、カンバランドの歴史の中では本当に大きな、出来事だったと思います。ですので、その二つのこと、副議長に選出された、それからそういう謝罪文が採択されたというのもある意味で歴史的な、出来事だったのではないかなと思いました。で、木曜日には イギリスで国民投票が行われて、そして EU からイギリスが離脱する、これも本当に大きな出来事だったわけです。で、なんでこういう話をしているかと言いますと、そうした非常にこう大きな出来事が私たちの周りにある中でですね、今日お読みしました聖書の箇所はですね、ごく普通の、日常的な出来事が書かれている箇所なんじゃないかなと思うんですね。山上の説教を終えて、イエス様が山から降りてきますと、病気を患った人たちと出会ってですね、そして癒していかれた。そして今日は3人目の人が登場するんですが、今日は熱を出して、寝込んでいたペテロの姑のその熱病を癒した。で、そういうことが出てくるんですね。非常にこう、歴史的な出来事、何年に一遍しか起こらない、ものすごく大きな出来事がある一方でですね、本当に私たちの日常の中にイエス様入ってきてくださって、こう、御業を表してくださるということを、今日の聖書の箇所を私たちに示しているのではないかなと思うんです。もう一度、マタイの福音書の8章の14節を見ていただきたいんですが、14節と15節をお読みしたいと思います。イエスはペテロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなしたとあります。8章の最初のところから見ますと、3人目の病人の癒しの奇跡が出てるんですね。で、この3人目の病人の奇跡、一人目は誰かというと、重い皮膚病を患った人の、が癒されたことです。で、二人目は、前回取り上げたんですけれども、百人隊長のしもべが、中風を患ってですね、別の聖書の箇所を見ますと、もう死にそうなほど苦しんでいた。死にかかっていた。で、その、しもべを、イエス様は癒された。そして三人目の、病気を患った人としてですね、今日ここにペテロの姑が出てくるわけなんですね。冒頭で自衛の話したんですけれども、実はその自衛の話をしなくても、今日この箇所を見ますと、その最初の重い皮膚病、そして中部、もう死にそうなぐらい苦しんでいるその中部の病気。で、その二つと比べてもですね、このペテロの姑が患っていた病気っていうのは、こんなこと言ったらペテロの姑に叱られるかもしれませんが、ごくごく普通の、軽い、病気だったんじゃないかなと思うんです。で、この二人のですね、二つの病人のこう癒しの記事と、そして今日出てくるペテロの姑の癒しの記事を比べてもですね、最初の方のこの二人の病院の癒しに関しては、例えば重い皮膚病の人はですね、もう必死になって、ひれ伏して、イエス様にお願いして、そして癒されるわけですね。で、百人隊長のしもべもそうです。百人隊長は異邦人でした。その異邦人、ユダヤ人という、そうした境界線をこう乗り越えてですね、勇気を持って乗り越えて、そしてやっと癒された、そういう出来事ですね。ところが、今日の箇所を見ますと、少し違うように思うんです。イエス様が、カファルナウムのペテロの家に来ますと、そうしますと、姑がですね、熱を出して寝込んでいたって言うんですね。で、この14節を見ると、イエス様は何をなさったかっていうと、その寝込んでいる様子をご覧になったっていうふうに書かれているんです。で、ご覧になった後、イエス様は、この姑の手に触れて、そして熱を下げてくださったっていうことが、このところに出てきます。私はこの箇所を読みながらですね、本当に何を話したらいいんだろうかと思うぐらい、普通って言っちゃったらあれなんですけれども、本当に日常の、ごくごく普通の、出来事が出てるんだなっていうふうに思いました。姑の方からはですね、一言もお願いしてないんですよね。あるいは周りの人たちが取りなしてもいないんです。でもイエス様はその求めよりも先にですね、彼女の様子をご覧になってくださったんですね。 イエス様というお方は、私たちを見てくださるお方なんですね。そんな大きなこととか歴史的なこととかそういうこともありますけれども、ごくごく普通の日常の中で私たちが風邪をひいて寝込んでしまったり、あるいは何か人に言われて落ち込んでいたり、そうした私たちの様子をですね、見ていてくださる。ご覧になってくださる。そしてそのことで心を動かしてくださるお方ですね。まあ、姑の方からは何も頼んでないっていうことを、まあ、今お話したんですけれども、でも、イエス様はですね、姑の手をこう、に触れたって書いてあるんです。ですから、まあ、本当に小さなことなので、熱を出して寝込んでいる、まあ、小さなことなので、まあ、自分から何かお願いするのもはばかったんでしょうか。でも、イエス様は憐れんでくださいっていうつもりでですね、こうやってイエス様来られたんで手を出したんでしょうか。その手をイエス様はしっかりと、取ってくださって、そして熱を癒してくださった。で、それが私たちのイエス様なんですよっていうことをマタイはですね、私たちに伝えようとしてるんですね。まあ、今年講座教会の活動のテーマは信仰生活の5つの基本の3つ目、御言葉と祈りに生きるっていうテーマです。聖書と祈りっていうことを、まあ、今年大切にしていきましょうということで1年間を始めました。今年最初の礼拝の時に、まあ、旧約聖書の箇所からお話をしたんですが、列王記の上の19章にですね、預言者、エリアが、ものすごく落ち込んで、そして神様に、その落ち込みからこう、立ち直らせてもらう、そういう、箇所が出て、あります。まあ、比較的有名な旧約聖書の箇所なので、ああ、あの話かと思われるかなと思うんですけれども、預言者エリアがですね、カルメル山で、バールの預言者相手に、大きな勝利をした後、ものすごい虚無感に襲われるんですね。大きな仕事をした後、まあ、急に疲れたのかもしれません。私たちもそういう経験しますね。もうどっと疲れと同時に、気持ちもドーンと落ちてしまったわけです。で、そのエリアを神様取り扱うわけですね。カルメル山で、バールの預言者相手にあれだけ勇敢に戦ったエリアが、王妃イゼベルの一言で恐れをなしても一目散に逃げていく。しかも主なる神様に向かって、主よ、もう十分です、もう私の命を取ってください、私を殺してくださいって訴えるほどに、もう気持ちもどんと落ちてしまった。で、そういう姿がこの聖書に出てくるんです。で、その場面少し思い出していただきたいんですけれども、主なる神様はそのエリアに対して何をどういうふうになさったんだろうか、すごく大事な予言を伝えていくんです。御言葉を伝えていくんですけれども、ところが、今そのエリアはですね、それ、イエス、神様の言葉を聞けるような状態じゃないんです。体も心ももう疲れてですね、もう死にたいと思ってるわけですから。で、神様はそのエリアをご覧になったんですよね。エリアに必要なことを考えたんです。神様まず何をしてくださったかというと、エニシダを備えて、そして日陰を用意してくださいました。ゆっくり睡眠が取れるように、それによってエリアは十分に睡眠を取ることができました。寝ることができたんです。で、次に、ある程度眠ったところで、睡眠を取ったところで、今度主はですね、御使いを通してエリアに触れて、そして起きて食べなさいっていうふうに言いました。そうしましたら見るとこの枕元にですね、焼き石で焼いた出来たてのパンと、そして水の入った瓶が用意されていたっていうんですね。ただそのパンじゃないんで、冷たいパンじゃなくて、まだあったかいパンなんです。あったかいパンと、そして十分な水が用意された。聖書を見ますと、ただのパンじゃなくて、パン菓子っていう言葉ですから、多分、蜂蜜か何か糖分も含まれていて、それを食べるとですね、美味しいと同時に本当に体が癒されたんじゃないかなと思うんですね。で、それが目を覚ましたエリアの枕元に置かれていたって言うんですね。エリアゆっくり休める場所、そして睡眠、パン菓子、そして水、そうした一つ一つを備えてくださった。その神様のおもてなしというか、ホスピタリティというか、それを感じた時点から、 彼は徐々に回復していくんですね。癒されていったのではないかなと思います。まあ、この後列王記を見ますと、旧約聖書を見ますと、食事の後再びもう一度横になってですね、もう一度休むんですね。で、休んだエリアを起こす際もですね、主は起きろ時間だぞっていうふうに言うのではなしに、やっぱり御使いを通してこう体に触れるわけですよね。体に触れる。ちょうど今日のイエス様が言葉で癒すこともできたでしょう。でも、この、まあ、手をこう伸ばした、彼女にこう、しっかりと触れて、そして、熱から、まあ、癒しをなさったわけですね。私たちも睡眠しますけれども、私たちも日陰で、まあ、外で寝るわけじゃないので、カーテン閉めて寝たりします。それから水とか食べ物とか、いろんなものを私たちいただくわけですけれども、そうしたごく日常の一つ一つをですね、実は神様が備えていてくださって、私たちの心もそうです。魂もそうですけれども、私たちの体のことも本当に心配して、私たちを取り扱ってくださるお方が、私たちの神様なんだということを、聖書は私たちに語っているのではないかなと思うんですね。で、問題は、私たちがそのことに気づいて、本当に心の目が開かれて、その一つ一つのですね、神様が用意してくださった、その神様の取り扱いに、私たちが気づくかどうかっていうことですね。ああ、ここに水があったとか、ここにパンがあった、まだあったかいなとか、そういう感じじゃなくて、それが本当に神様が私に対しての恵みとしてですね、そうした一つ一つのことを用意してくださっている。そのことを通して私たちを癒そうとしてくれている。私たちを新しくしようとしてくださっている。で、そのことを私たちが受け止められるかどうか、これは私たちの心の目が開かれるように、パウロがエフェソの教会に向けて語った手紙の中で、心の目が開かれるように、あなたたちの心の目が開かれるようにって本当に一生懸命祈っていましたように、私たちも本当に心の目が開かれて、日常の些細な出来事の中にですね、そこに本当に神様の御手の御業を私たちが受け止められるかどうか、本当にそれはとても大きなことだと思うんです。ちょっと外れますけれども、今年の初めに、こういうカードを皆さんに、お配りしました。で、このカードに書かれているのを今日の説教のアウトラインに書き写してきたんですけれども、私たちは本当に忙しいので、毎日あっという間に過ぎてしまいます。で、日常的な出来事を同じ繰り返しの中でですね、神様がどうやって私に触れてくださっているのか、どんなパンを用意してくださったのか、どういうふうに水を用意してくださったのか、どういうふうに私をもてなしてくださっているのかということを私たちが気づかずにですね、一日終わってしまうことがよくあると思うんですね。で、そういう私たちの弱さを、まあ、ある意味でサポートするために、昔からこの振り返りの祈りっていう祈りが、クリスチャンの間で、使われていました。ちょっと読んでみたいと思いますが、今日の一日、どのような恵みがあったでしょうか。それを丁寧に思い出し、ゆっくり味わってみましょう。嬉しかったこと、幸せに感じたことを思い出しましょう。ペテロの姑に聞いたら、いや、イエス様が私を見た眼差しの温かさはすごく自分にとって嬉しかったって言ったかもしれません。エリアに聞いたら、いや、パン食べようと思って触ったら、まだ温かかった。それでなんかすごく気持ちが、和んだ。からそうに言うかもしれませんね。そうした出来事を通して、神様はどのように働いてくださったんだろうか。そして三つ目、今日の一日の歩みの中で辛いことがあったでしょうか。許しを願うことがあるでしょうか。その体験を素直に主に打ち明け、許しを求めましょう。で、私の中に、四番目ですね。私の中に神様の働きがもうすでに始まってるっていうことを確信し、その完成と導かれる神様を信じて希望を持って、その日、祈ってその日を閉じましょうっていう。あ、そういえばこんなのあったなと思う方はまた今日からですね、始めていただけたらと思います。もちろん毎日できなくても、あ、そうだ、あれがあったな。まあ、週に、思い出した時でもいいと思いますけれども、 また疲れてもそのままバタン Q の場合もあると思いますが、ぜひこういうことを通してですね、心の目が開かれて、神様がどういうふうに私を見てくださっているのか、神様の瞳に自分はどういうふうに映っているのか、そんなことを、受け止めながらですね、一日を閉じることができたら、あるいは一日を始めることができたら、本当に幸いだと思います。もう一度、マタイの福音書の8章に戻りたいと思いますけれども、16節をご覧ください。夕方になりますと、もうさらに大勢の人々が、悪霊に取り憑かれた大勢の人々を、イエス様のもとに、連れてきたとあります。そしてイエス様は、その言葉を通してですね、悪霊を追い出し、そして病人を癒していかれたことが出てきます。で、マタイの福音書の8章の最初から続いている、こうした一連の病気の癒しに関する出来事のまとめとして、マタイはどうしているかというと、イザヤ書53章、今日旧約聖書の朗読箇所で読みました、イザヤ書53章の4節を引用する形で、このずっと続く癒しの記事を、締めくくっているわけですね。17節をもう一度お読みしたいと思います。それは、預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担ったとあります。これは先ほどのイザヤ書の言葉と比較するとですね、かなり自由な形で引用しているんですけれども、要は、その苦難のしもべの予言と言われているイザヤ書53章を引用することを通して、その、まさにイエス様が、このメシアであると、旧約に予言されている、救い主メシアなんだということを、このイザヤはですね、私たちに伝えたかったのではないかなと思います。そしてその印としてこうやって病が癒されていく状況を私たちに気づかせようとしたわけですね。で、もう一つこのところで今日ぜひ覚えたいなと思いますのは、イザヤ書53章の元々のところを見ていただきたいんですが、今日この説教のアウトラインにも書かせていただいたので、これをご覧になっても結構です。53章のところから見ますとですね、53章の3節のところから読むとこういう言葉があります。彼は軽蔑され、これイエス様のことですね、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの病を負い、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。今日出てくるこのシモンの姑の癒し、前回出てきた百人隊長の部下が癒された、そして八章の冒頭に出てきた重い皮膚病のを患った人の病が良くなった。で、それはなぜどういうふうに起こったかというと、このイザヤに言わすとですね、それはイエス様が身代わりに病んでくれたからだって言うんですよね。イエス様が身代わりに患ってくださったからだ、イエス様が身代わりに苦しんでくださったからだ。四節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。いや、それは彼が、イエス様の何、私たちのことじゃないし、それは本人のことでしょうと思ったんだけど、そうじゃないって言うんですね。彼らは思ったわけです。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。でもイザヤはそうじゃないって言うんですね。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、イエス様が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。イエス様の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、そしてイエス様の受けた傷によって私たちの病は癒されたって言うんですね。イエス様の受難、イエス様の身代わりの死っていうことです。 くどいようですけれども、イエス様が今日の8章でいろんな人たちを癒してくださる。そして私たちも癒してくださる。それは、ただ単にですね、不思議な力で人々を癒したのにとどまらずに、そうした一連の病の癒しが実現した背後にですね、その患いや病をご自分のものとして引き受けてくださったイエス様の患いと病を引き受けるという御業があったからですよということを聖書は私たちに教えるわけですね。もっと言うならば、福音書を書いたマタイは、そうした私たちの病の癒しの向こう側にイエス様の受難、イエス様の十字架を見ていたということですね。最後もう一つだけお話して今日の説教を終わりにしたいと思うんですが、このようにしてですね、癒されたシモンの姑はじゃあどうしたかっていうことを見ていきたいと思うんです。8章の15節をもう一度ご覧ください。イエスがその戸に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなしたとあります。つまり癒された結果、病気が良くなった結果、主イエス様をもてなしたというふうに書かれていますね。で、実はこのもてなしたって訳されているギリシャ語、ディアコネオっていう言葉ですけれども、一般的な訳は使えるとか奉仕する。まあ、どういうわけか、新教大訳は女性が主語の時にもてなすってやって、男性が主語の時に奉仕するって言って、ちょっとこの辺、いろんな方から、女性差別じゃないかとかですね、ちょっとそういうような、課題もある、聖書の翻訳かもしれませんけれども、まあ、そういうふうに訳されたりするわけです。今、私たちの教会にはそういう職務はありませんが、羊という、英語でディーコンって言いますが、ディアコネオっていう言葉から来てるわけですね。ですから、イエス様の働きに参加する、奉仕するっていう意味なんですね。で、ここで姑は癒された結果ですね、イエス様に仕えたっていうんです。もっとわかりやすい言い方をするならば、主の弟子になったっていうことですね。16節を見ていただきますと、夕方になると人々は悪霊に取り憑かれたものを大勢連れてきたというふうに出てきます。どこに連れてきたのかなと思います。マルコの福音書を見ますと、それは町中の人が戸口に集まったってあるので、ああそうだ、やっぱりそうだと思うんですが、イエス様がその時いらっしゃったペテロの家の戸口に町中の人たちが集まってしまったって言うんですね。熱病から癒された姑はですね、このようにしてイエス様に仕えた。癒された喜びからもう一生懸命カファルナウムの人々を癒される。そのイエス様の奉仕の働き、そのお働きをサポートした。そしてまた、こうした姑の奉仕をですね、イエス様は本当に心よく受け入れて、またそれを用いて、その御業を進めていったのではないかなと思います。まあ、今日私たちは、この日常的な出来事の中に、働いてくださる神様の御業に目を留めようという話をしてきたわけですけれども、このイエス様の癒しの恵みに預かった彼女はですね、ディアコネを主に仕えていった。じゃあ今度私たちはどうかっていうことですね。私たちも、イエス様にもてなされてますね。イエス様に救われ、イエス様に癒されることを経験します。もしそうだとするならば、私たちもまた、この姑同様、自分はどのようにイエス様を今度もてなしたらいいのか、イエス様にお仕えしたらいいのか、で、それをですね、やっぱり自分自身に問うように、そしてイエス様に問いかけるように、宿題として、そのことが与えられているのではないかなと思います。彼女も熱病が癒されました。そしてその次のこととしてですね、あ、イエス様に仕えていこうって彼女は立ち上がったわけですね。私たちも本当にいただいている恵みに対して、どういうふうに応答していくのか、そのことを本当に、自分自身に対し、また主イエスに対して、問いかけながら歩んでいく。そしてそのことを示されたら、本当に立ち上がって、 この女性と同じように、主イエスの働きに参加していく私たちでありたいというふうに願います。お祈りをいたします。